はようございます。グッドモーニングボイスです。4月の27日土曜日夜の21時12分ですね。またおはようございますとは関係のない時間に収録しています。これは少し短めに、今日は切り上げたいと思っております。なんていうんですかね、4月も終わろうとしていて、つまり、私からすると、3ヶ月チャレンジの第、7期か6期かスタートするというのが何よりもニュースなので、まあ、まだ3日ありますからね、ぜひちょっとうるさいようで申し訳ないんですけど、ぜひこう5月の1ヶ月お試しコースだけでも、もう一方お試しいただけると大変嬉しいです。まあ、短めに済ますので、もうこれだけに今日はしておきますけれども、明日ね、書き上げ塾があるんですよ。これも第10期になるのかな。10期ってすごいな。10期ってことはもう5年はやってるってことになりますからね。次回第11期の募集も、いずれすると思いますので、そちらもぜひですね、ご参加、ご検討いただけると大変ありがたいです。これはですね、私自身はこれを習うようになったから、文章を書く方向性がはっきりしたと言っても過言ではないので、つまりそんなことは関係なく本を出せるわけですけれども、まあでも、あった方がいいと僕は思うので、ね、これはもう別にないから恥ずかしいとかいうことは、まあ世間一般にはあった方がいいのかもしれないけど、僕は別にそんなことはないような気がするんですよ。知らないですよ、こんなことはですね。なぜなら習わないんでね。一応文章を書けるようにはなるんで、喋れるようになるようにですね、コミュニケーションというのはそういうところもありますから、書き上げ塾はいいと思いますので、ぜひ、参加検討いただけるとありがたいと思います。別にこれもね、高いとは思えないんですよね。そんなに3ヶ月チャレンジと値段的に実は変わらないんじゃないかと。で、倍にして、講師が2人になれば、もうこのぐらいになっちゃうんですよね、というぐらいなもんです。今日は、何の話をしようと思ってるかというと、ここまでずっと最近今週してきた話の、まあ、延長、まあ、ずっとそうですけどね、まあ、いろんな、お話がありますけれども、まあ、でも二軸なんですよね。私が今一生懸命喋ってるのは、つまり精神分析と言われているものはだんだん分かってきたんですよ。それでも、僕がここで何喋ってるのか、なぜ分かりにくかったのかを喋ってるんだってことがね、ついに分かってきたんですよね。これをどっかで書いてもいいかなと思いますね。精神分析って僕、最初には、河合駿さんのユング派の河合駿さんのお話も、昔は聞きとして読んでて、あれは意味が分かるなと思ってたんですけど、半分だけ意味が分かって、あとの半分はほぼ誤解だったんですね。てか、よく分かってないまま読めちゃうところが彼のすごいところなんですね。でも、特にフロイトはさっぱりわからなかったんですよ。はっきり言ってさっぱり。で、それに輪をかけてわからないのがグラインという人の本で、たまたま僕はそれ読んでたんだけど、本当にさっぱりわからない上にわからないってどういうことだよっていうぐらいわからなかったんですね。これが、よくよく考えてみると、日本語書いてあるわけだから、まあ元は日本語じゃないとしてもですね、そんなものはいっぱいあるわけですよね、世の中に。なんで他のは分かる気がしたのに、あれはさっぱり分からなかったのかということが、最近ようやく分かってきた。要するに、私は今まで、なんか不意に分かるようになって面白くなったっていうところあったんですけど、それにしても分かんなさすぎてないっていう。僕多分最初に夢判断を読んだのは高校生の時なんですけど、それから、なんだかんだと言ってもですね、多分、15だと仮にしても25、までは全然分かってなかった。35までもよく分かってなかった。40、どういうこと ?25、35。20年ぐらい分かってないですよ。それっておかしいじゃないですか。なんかこう、もっとはるかに分かりにくそうなものもこの世の中にあるじゃないですか。例えば行列のケイリー・ハミルトンの法則とか、あれよく分かんないものだと僕は思うんですよ。分かるって人には分かるらしいんですけど、僕はあれは全然何のためにああいうことやってるのかは、高校で数学やってたとき、ずっとよく分からずやってました。問題は解けるんだけど、やってることの意味はよく分かんなかったわけですね。 でも、それはそれとは全然違った意味で精神分析は分かってなかったんですよね。でも、なんで分かってなかったのかも分かってなかったんですよ。でそれは割と最近までそうで、僕この番組で一生懸命なんか精神分析とはこういう感じの話ですを喋ってるつもりでいたんだけど、違うなって思うようになったんですよね、最近。精神分析の人にこの種の話をしても多分あんまり取り合ってくんない気がするんですね。それはなんでなのかも最近少し分かってきたんですけど、彼らこういう話には多分ほとんど興味ないんですよ。精神分析をするってことと、この理論の概論をつかむことは、する人にとっては大事なんだけど、される人にとってはさほど大事じゃないんですよ。でも、される人は何をされるのかは知りたいじゃないですか。例えば、結局歯医者さんに行って何されてるのかって、痛い目にあったとしてもよくわかんないんですが、今麻酔打たれてるんだなぐらいは分かってもですね、結局よくわかんないじゃないですか。あれ、何やってんのか、歯石取ってんのかとかね。今水、あれ水だって知らない人も結構いますから、あれ水だよってお伝えすると結構安心して歯石取りとか行ける人もいらっしゃるんですよ。だから何されてるのかってわかんないんですよ。でもわかんなくてもいいじゃないですか。医者さん的にはとにかく来いってノリじゃないですか。でも分かりたいじゃないですか、される方は。そういうことってあると思うんですよ。精神分析もそういう意味で受けに行く人は分かりたいのかもしれないけど、そもそも受けに行く人ってほとんどいないから、誰も一人分かろうとしないっていう、この不思議なね、これが僕がよく思うところの精神分析については2つあって、1つは中身で何をするか分からない。2つ目は、それを取り巻く状況もよくわからない。まあ、そういうものって流行らないと思うんですけど、しかも流行らなくていいって話になってくると、もう、これはもう存在しないものになっていくと思うんですけどね。最近その辺がちょっと変わってきて、まあ、だから僕は山崎隆之さんはそういう状態よろしくないっていうことで、本音も多分そうでしょう、彼の場合は。本音でそう思っていらっしゃって、精神分析の歩き方っていう本を書かれたわけですけど、あの本の中には中身についてあんまり書いてないですよね。あくまでも取り巻く状況について2つかか、あの話をしなきゃいけないんですよ。つまり1つは中で何してるか、これが分かんない。2つ目はそれを取り巻く状況もさっぱり分かんない。で、それを取り巻く状況について話している人と、書かれている人と、その中身について書いてある本っていうのと2種類あるわけですね。で、私が喋ってるのはそのどっちでもないんですよ。中身について私は知らないから喋れない。それを取り巻く状況についてはますます知らないから一切喋れない。でも、それを取り巻く状況についての本を紹介することはできるということが一つでしょう。これがだから、安崎さんの本ぐらいしかでもないんですよね。取り巻く状況について、他に、わかりやすく書かれてる本なんて僕が知る限り一切ないです。日本の状況ですね。で、中身についても僕はよく分かってるわけじゃないから、よく喋ってるつもりでいて、実はさほど喋ってないですよ。ここで僕が喋ってることってのは、これはもう間違いなく言えることなんだけど、私はなぜあれが分からなかったか。で、これについて喋るためには、ある程度は分かる必要があるじゃないですか。僕はね、これを話す必要があるし、これこそが実は精神分析について、ど素人でも喋れる、最大のなんかね、有意義なポイントだと思うんですよ。これだけは分かってる人には、なんつうのかな、分かってる人はこれをあんまり喋んない気がするんですね。仕事の外の話だし、喋って得になることもほとんどないので、僕もないんですけどね、別にね。でも、一応僕は、これを喋る人がいないと、やっぱり、これ、流行らないんじゃないかなって、最近は少し思うようになりました。本当のところは分からないですけどね、これについてはね。ただ私がなぜ分からなかったのかだけは分かってきました。で、私がここで喋ってることのほとんど全部は、なぜ精神分析は私には分かりにくかったのかについてなんですね。これは喋っていいだろうと。てか、これを私が喋る権利がなかったら、もう本当に関わる意味全くないですよ。で、私が精神分析がなぜわからなかったのかというのは、これはですね、結局、言葉で話せる以前の話を、言葉で話そうとしても難しすぎるからなんですね。で、言葉で話す以前、私は言葉って心を用いないと実は喋れないじゃないですか。AI は そうしないんだけど、AI はだから僕は言葉を喋ってるのかどうか疑わしいと思うんですよね。喋ってるように見えますけどね。喋りたいとは思ってないわけじゃないですか。で、何かを伝えたいというのもないわけですよね。だからあれは問い合わせがないと答えが出てこないんだと思うんですよ。でも私たちって違いますよね。私たちは、問い合わせがなくても一応、ほら、この、まさにこのポッドキャストがそうなんですよ。問い合わせもないのに僕ベラベラ喋ってるじゃないですか。これは自分の中の対話があるからなんですね。例えば、なんで精神分析が私わからなかったんでしょうっていう問いがあるわけですよ。それに対する答えはさらっとは出てこない。まして精神分析が分かってない時には出てこないですよ。いや、わけわかんないからな、としか言えないじゃないですか。なんかペニスばっかりに出てくるんですけど、みたいな話になっちゃうんですよ。とりあえず喋れるほどのことはないわけですよね。でも、分かってくると、分からなかった理由が分かってくるわけですよ。んで、それが非常にやっぱり新鮮なんですよね。自分と心のことだから。自分の心のことが書いてあったにもかかわらず、一つにはそれが認められなかったからなんですね。いや、私の心の中には、ペニスとおっぱいばっかりあるわけじゃないしなって、幼稚園児じゃないんだから、幼稚園児ってそういうの好きですよね。なんでなんですかねっていうのが一つ。幼稚園児がみんなこういうのが好きだとすると、精神分析は結構正しいってことなんですよ。精神分析というものは、おっぱいと、ペニスばっかり出てくるんですよ、話の中に。で、それは幼児の心と関係があるんだと言ってるわけですよ。そしてそのような時の言葉ってぐちゃぐちゃじゃないですか。幼児って意味不明のことを連発しますよね。あの時心の状態どうなってるんだっていう話は語りようがないですよ。で、私は あらゆる意味で正しいと思いませんけど、フロイトが幼児期健忘というのをものすごく問題にしたのは、夢分析を読むと出てきます。なんで私たちは2歳以前の記憶が全然ないのかと。言葉が操れないからだ。彼が言ったことはやっぱ正しいと思うんですよね。言葉が操れるようになる以後に、エディプス期というものが関係してくるんだと。まあ、エディプスコンプレックスですよね。関係してくるんだと。この話も大筋正しいと思うんですよ。つまり言葉で何かが語られてるってことはエディプスを超えているぞってこのことになるわけですよね。フロイト的には。で、私はエディプス期以前の話には第一に興味が持てなかった。で、第二にちょっと気持ち悪かった。そして第三に結局よくわからなかった。この三つがあったから精神分析の話はさっぱりわからなかったわけですよね。いや、もうおっぱい欲しいと別に思わないしなと。っていうか、今吸いついたら気色悪いじゃんっていう。でも私はそこで止まっちゃってたんですね。なんで気色悪いのっていう問いが発生してなかったんですよ。誰も聞いてくんなかったしね。で、なんで気色が悪いのかっていうのは、まあ結論っていうのかな。私の中での一つの結論として。だからこれは私の中での結論だから、必ずしも精神分析家の人がこの話をしても興味を示してはくんないわけですね。精神分析の場で話せば興味を示してくれるんですよ。この違いが、職業人としての彼らの、まあ、一つは倫理になるんだろうな。もう一つは本当に多分興味が持てないんでしょうねっていうことなんですね。で、例えば、なんでおっぱいを私が今、母親のに吸い付こうと、母親のにですよ。好きな人のとかではなくてね。そうすると、なんで気色悪いんだろうって考えると。それが禁じられているからですって答えは、いい線いってんなと思うんですよ。今ならね。これがわからなかったんですよ。いや、気色悪いって止まってたんですよ。思考停止なんですね。そこで思考が停止している。なぜ停止しているのかという問いがなかったんですよ。今はあるわけです。というか、フロイトは淘汰だ。なぜ気色悪いの？なぜそこで思考は止まるの？で、通っていくと思考以前っていうものが始まるわけですよね、そこに。思考以前にそれが始まり、思考以後には気持ちが悪い、禁止されたというふうに感じるとすると、じゃああなた、その思考が止まる、なんていうのかな、逆から見ると、その、まさに言葉が発する瞬間に禁じられたんじゃないですかっていう、一つの答えらしきものが見えてくるじゃないですか。不思議ですけどね。あなたが言葉で物を考えられるようになり、それ以降の記憶がおぼろげながらあり、3歳児から4歳児以降のね、自意識ってものが物心とか言ったりしますけど、芽生えたりする、その直前に禁止されたんじゃないのっていう ヒントが出てくるわけですよ。これが精神分析の、始まりとは言わないまでも、一つの重要なファクターになってるのは間違いないと思うんですよ。誰が禁止したんだと。誰がそれを禁止したんだと。なぜ禁止したんだと。なぜ気色悪いんだと。次から次へと問いが始まるじゃないですか。私が、いや、それについて考えるの気持ち悪いんですけどって言った時に、なぜそれについて考えるのが気持ち悪いんだと。なぜそういう欲望が禁止されたんだと。それが禁止される直前まではものを考えられなかったな。どうしてなんだと。次から次へと浮かび上がってくる話があるわけですよ。3歳から4歳の端境期に突然何かを思って、何かを望んで、それが禁止されるような出来事があってなかったと思うんだけどね。禁止されざるを得ないような何かがあって、つまり息子と母親が男女の中になってはまずいような何かがあって、で、そのことを意識できるようになった、そう、ちょうどその頃にそれが禁止された。なぜでしょうっていう、そういう話。これは僕はなるほどなって思いますね、やっぱりね。そしてその時禁止されてしまったがゆえに、光源氏の物語がそうじゃないですか。あれもっと小切れになってますけどね。光源氏は禁止されて隔てられてしまいますよ。だってお父さん天皇陛下だもんね。そりゃそうですよね。天皇陛下の愛人に手を出しちゃまずいだろっていう。一歩は違うと、そこで殺されちゃいかねませんよね。だからですよね。だけど光源氏はそれに固着しちゃったじゃないですか。フロイト流に言うと。あれ固着ですよね、完全に。実母に彼は固着してしまいましたよね。そこにいつまでも留まってしまうと。だから、フェティシズムみたいなものって、そういうところから来るんですよ。あの時あの人ああいう格好してたよねみたいな、そういう話だというふうに捉えていくわけですよね、フロイトっていう人はね。だけどそれは光源氏の話の中で、光源氏は完全にそれ自意識の上に乗っけてましたけど、それでも彼の無意識に近いところもありましたよね。彼は藤壺そっくりの人を次から次へと求めていって、最後の最後はかなりとんちんかんな人にまで向かっていきますよね。女三宮っていう人ね、藤壺ぽいかもしれないっていうね。もうあんたその当時で言うとほとんど老人に近い状態なのに、藤壺っぽいかもしれないっていう、たったそれだけの理由でそんな年が離れた人のところに行っちゃいますかっていうところに行っちゃいましたよね。そういう話ですよね、あれはね。すっごい、なんちゅうのかな、恐ろしく欲かけてるなという、その固着で彼はあんなにドンキホーテみたいになってるんだけど、実は彼全然ドンキホーテになりたい人ではないように見えますよね。たった一人が欲しいっていうタイプで、しかもそれ手に入れてるのに固着が止まってないという、つまり僕はあれすごいよくある話だと思うんですよ。ギャンブルにしても、どんなものの依存にしても手に入れても続くじゃないですか。普通に考えればおかしいじゃないですか。藤壺との関係が禁じられましたと、まあ、それはわかる。で、藤壺との関係が禁じられたんだけど、彼はそれを乗り越えていっちゃいますよね。いや、殺されてもいいから行くぞみたいな、あの辺の狂気ぶりが、PS ポジションをよく表してると思うんですよ。全然、抑うつポジションに彼は留まることができないで、だからあの人、それなりに出世して、立派な人になってるんだけれども、思いっきり PS ポジションになって、ほとんど狂気の世界に踏み込んでいくわけですよね。いや、殺されてもいいんだ、みたいな。全然殺されちゃまずいだろ、そんなことでって思うんだけど、彼はそれは全然いいわけです。まあ、だから人気があるんでしょうね。だけども、とにかく、抑うつポジションに彼は留まれる人ではないわけですよ。全然彼抑うつ的になかなかならないですもんね。元気いっぱいですもんね、いつもね。非常に層的なものを感じられる。その層的っていうのは彼のマニックなものをやっぱ、どうしても、思わさざるを得ないですよね。だから読者もめちゃくちゃ書き立てられるんだろうと思うんですけれども。で、そういうふうにしていって、しかし狂気の果てに結ばれるわけですよ。だからそこで満足できていいはずだと思う。僕もあそこで、いや、ここで達成だけされるだろうと思うんだけど、彼はそこで満足できずに、さらにその後も進展していく。でも、大体そうですよね、ギャンブルする人も。いや、たまにいるじゃないですか。勝ち越した。そこで終われそうなもんじゃないですか。そんなにやばい目に遭いそうになって、でも勝ち越して、大金ゲットしたんだから、そこで達成して、よしよしということで、ギャンブルから足をきれいに洗うみたいに、そうはいかないんですよね。その金全部失うまでやるって話の方が、大抵普通ですよ。あれ、非常に固着ってものをよく、表していると思うん ですよね。そしてそれはやっぱりなぜそうなるのかというと、意識で止めることができないから、つまり言葉で言って止まる領域にないからだと思うんですよね。言葉では、いやもう富士壺を手に入れたんだからそこで満足しましょうと、それ以上行くの危険だし緊縮買いますからみたいな言葉ではこう言えるじゃないですか。でも俺は行くみたいな、そうなってくると、その欲望っていうのは多分意識でコントロールできる外にあるわけですよ。ってのは無意識にあるって言ったらいいと思うんですよ。なぜ無意識にあるのかって言ったら、それは 2,3 歳児の頃の欲望とか、そういうふうに自分が、言葉として認識できる以前のものとしてあるからだと。で、私はそういうことがよくわからなかったわけですよ。でも今は、この精神分析というものをやっていくとですね、自分の幼少時のこと、頃のことをめちゃくちゃよく思い出すようになるんですよね。そしてその中にはですね、非常にこう、あの時俺危なかったなみたいなのが出てくるんですよ。で、その時の親との関係、親はその時何と言うだろうと。例えば自分がすごい危ない目に遭いましたみたいな時、あるいは自分が非常に嫌な目に遭いましたみたいな時、カツアゲされたとかね、あるんですよ、僕にはそういう経験が。カツアゲされたとかいう幼少期の体験を思い出した時、親はその時私に何を言ったかと。そういうのが私にとって、対人関係の中ではね、すごく強い影響を持つんだってことを、思い知らせてくるんですね。だって、親が、いやいや、もうカツアゲされて、それは大変だったねって言ってくれるのと、お前何やってんだと、ボクシングジム行けっていうのと、全然違うじゃないですか。それまでの親が、優しくても厳しくても違うじゃないですか。こういう体験に対してどういう態度を取ったかによって、私がそれをどういうものとして捉えるかは大きく変わるじゃないですか。私は大きく変わったんですよ。確かに。それが私の、つまり対人関係というものを形作っていく。今だとですね、ちゃんちゃらおかしいわけですよ。父親とか、私にとってはすっごい父親っていうのは、強そうで偉そうだったんですけど、強くも偉くも、まあ偉いんだけどね、結構ね、組織の中では。強くはないんですよ、彼は。別に、全然。これを僕はすごく誤解していた。つまり私は父親が強いと思ってたから、父親が怖いものだと思っていて、その父親を投影する相手は大抵怖かったんだけど、つまりお父さんっぽい人を怖がるっていう習慣がついちゃったんですけど、ここにさっきの女三宮もにまで足を踏み込んでいく、手を出してしまう光源氏の固着と全く同じようなものがあるわけですね。彼は女三宮に富士壺の宮を見ちゃうわけじゃないですか。これは固着であり、投影であり、そして投影同一化であるわけですけれども、でもなかなかね、女三宮は富士壺のようにはならない。で、富士壺のようにならないから、ああいう悲劇が起こるわけですよ。なんか他の男とくっついてしまって、ついには、黒い衣を着てね、髪を下ろしてね、出家しちゃうと。富士壺そっくりですよね、やってることがね。実は、密かに。そしてなんだか知らないけど、趣のある女性になるとか、わけわかんないこと言ってんだけど、東映ドイツ化っていうのは、あの辺すごく上手に書かれていて、びっくりするんですけれどもね。で、こういうようなことが、これが、この分析解釈が正しいかとかわかんないですよ。でも、こういうようなことを書き立てられているうちに、例えばこれが東映ドイツ化なんだ、なるほど、この話ってよく書けてんだなっていう話を分かってくると、フロイトがなんで分からなかったのかが分かってくるんですよ、私に。私、こういうことに興味がなかったんですね。でも、興味が持ててくると、興味に呼応するようにして、私の無意識が思い出させてくれるんですよ。私は父親が強いと思い込んでいた。あいつ全然強くねえの、強いと思い込んでいた。で、私は、だから、いつまで経っても父親というものと喧嘩しても勝てないと思い込んでいた。非常にナンセンスなわけですよ。今あのじいさんを見てると、いや、こいつ一発蹴ったら死んじゃうでしょうみたいな、別に蹴って殺してやりたいとか思ったことは一回もないんだけど、でも一発蹴ったらもう骨ボキッといっちゃうよねっていう弱々しいじいちゃんなわけですよ。そういうことが分かってくると、あ、なるほど、この誤解を私は他人にもしてたんだと。この誤解を、自分の特に父親っぽい、なんかちょっと若干威勢がいい小男みたいなのに、いちいち投影して、いちいちそういう人が怖いと思っていて、思っていると相手は強い人として振る舞い始める。これが東映ドイツ化ですよね。多分。で、これに対、こういう話に精神分析やったり、カウンセリングやってる人が興味を持たないのは当然で、これは完全に私の主観的世界の話をしているに過ぎないからなんですね。そして、私がこの主観的世界を こういうふうに見るのは当たり前なんだと思えるようになってくると、なぜフロイトが私にはさっぱり理解できなかったのかっていうのがすごくよくわかるんですよ。それは他人の話だったからなんですね。だって他の人がですね、自分のお父さんのせいでお母さんと関係できない、興味ないですよ、そんな話に。よっぽどうまく書かれないと。紫式部が書いてくれるように書いてくれない、あれですら、うわかわいそうに、あの紫の目かわいそうだなとは思ったりして、私は感極まったりしたけど、基本他人事でしたからね。だって全然私と似てませんもん。あの光源氏とかめっちゃモテてたしね。だから他人事なんですよ。どうしてもどこまで行っても他人事なんです。引きつけて考えられるようになるためには、よっぽど引きつけて考えるだけのフレームワークを用意してくれるっていうことが信じられないと無理ですよね。ようやくこの年になって分かってきたことがいろいろ出てくる、まあ人生経験が増えてくるからっていうのが一つと、どれほど人生のね世界が違っていても、あんなめっちゃモテるやつと私のようにめっちゃモテないやつは全く似てないと思っちゃうんだけど、そんなことはないんですよね。彼にとってのサイキックリアリティは結局彼の人生を固着に満ちたものにする。あれめちゃくちゃ見ようによっては大変ですよね。彼は別にドン・キホーテになり、さっきも言いましたが、なりたかったわけでは全然なくて、彼はただ、要するに幼少期だった光源氏が結びたかった人と永遠に結ばれない話なんですよね。ただしそれは心的現実の上での事実であって、実際には彼は結ばれてるし、何ら不自由のないところまで彼、だから漫画の中の話ですけど、どっかで言ってましたよね、あれ多分原文にもあるんだろうと思うんですけど、どうして私は幸福になれなかったんだと、幸福になれていいはずの人生だったのに、あれは非常に精神分析的ですよね。ああいう話は、精神分析では必ずと言っていいぐらい出てきます。境遇的には何にも不自由ないのに幸せではないとか、幸せを全く感じられないとか、フロイトの言葉、ビヨンの言葉なのか、あれはあのフロイトの言葉でもあると思うんですけど、私はあれは名言だと思うんですが、あなたの不幸というものをありきたりの不幸に変える、要するに取り返しのつかない不幸だと本人は思い込んでいるものがあるわけですよ。富士坪の宮と結ばれなかったとかね、それ以外のことはもうどうでもよくなってしまうんですよね。天皇に準ずるところまで行けたとか、愛人何人もいるとか、そういうあの時代の人間としては圧倒的に恵まれていて、他の人の不幸より全然彼の不幸ってどうでも良さそうなんだけど、光源氏にとってはそうじゃないわけですよね。あの不幸一つでもうたくさんなわけです。で、後のことからいくら何を得ようとも、幸せになれなかったという、そういう結論になってしまうほどひどいんです。ああいう人こそ精神分析を受ければいいんですよ。ってことが分かってくると、精神分析って、あ、なるほど、だから俺には分からなかったんだってことが分かってくるってことなんですね。私も自分の不幸を、他のあらゆる不幸より不幸だと思ってたんだけど、何のことはないですよ。父親との確執なんてなかったんだけども、父親に絶対かなわないと思い込んでいた、どうでもいい、他の人から見ると滑稽極まりない不幸が自分にとってはなかなか重大な意味を持ち、それゆえに、就職活動はできないわ、会社に勤めることもできないわで、ね、結局危うく一生をニートで過ごしそうになるほど、致命的なものにしそうになった。それはただ父親が私に対して多分父親の権威みたいなものを示してえばり腐りたかっただけ、すっごいしょうもないじゃないですか。このしょうもなさで一歩間違うと人生を全部ダメにしかねないっていうところまで来ちゃうんですよね。だからあなたのその取り返しのつかないレベルの不幸をありきたりの不幸に変えるというのが精神分析だってのは、とってもいい話だと私は思う。いや、これはもうどうでもいいことだよねということになればですね、たちまち、いや、会社には勤められるし、引きこもり辞めることもできるし、多分普通に生活することが簡単にできてしまうわけですよ。私はこの話を仕事術に持ち込みたいんですよね。ゆえに、サンチャレやってるわけですね。こういうふうに、ここのところは話を展開させてもらってるわけだけれども、なんちゅうのかな、幸せを用意するとか提供するっていうよりは、こっちの方が実態に近いと思います。カウンセリングってものはですね、その不幸は不幸かもしれないけど致命的ではないということ、 その不幸というものをあなたにとって致命的にしているのはサイキックリアリティに過ぎないってことですよね。心的現実。非常に矛盾した言葉です。何度も言いますけど。だって心的なものは現実じゃないじゃないですか。イリュージョンが現実だって言ってるようなもんなんで、幻想現実みたいな、そういう言葉ですよね、このサイキックリアリティ。でも人間はサイキックリアリティがリアルだと思い込む生き物なんですよ。その分正気を欠いてるわけです。みんなその分多少は頭がどうかしているわけですよ。なぜなら頭がでかすぎるからですね。頭の中で暮らしているから、サイキックリアリティ、心的現実が現実だと思ってしまう。だから私はバカだと思われてるんじゃないかとか、私は嘲笑われてるんじゃないかとか、そういうことが気になり始めると、とことん気になってしょうがなくなったりするわけですね。あるいは、食べることは悪いことだと、そういうサイキックリアリティを信じ込むとですね、食べさえしなければ私は痩せてきれいになって、人生は多分、勝手に素晴らしい男性が寄ってきてくれて、勝手に素晴らしくうまくいって、今やってなんかすごく大変な因数分解とかも一切勉強しなくても大丈夫になるだろうみたいな、そういう話になっていって、だから食欲が生まれたらそれは全部もう腐ったものだから、腐ったものさえ自分は食べてればいい、食べさせてやればいいんだみたいになっちゃうという、そういうところまで行きかねないわけですよ。それもまたサイキックリアリティですよね。そんな現実はないんで。で、他人のだとこれがすごく変に見えるわけですよ。他人がそういうふうに食欲を扱っていて、ろくでもないものばっかり食べてるんじゃ、あの人本当になんかわけわかんないことやってんなみたいに見えるんだけれども、で、自分が戸締まりしているかどうかを3回も6回も確認するのは全然おかしくない。だって泥棒に入られたらたまんないじゃんっていうことになる。これは多分食事のことで困ってる女の子から見ると、あの人頭おかしいんじゃないかってことになる。これが他の人から見るとサイキックリアリティに動かされている人っていうのは正気を完全に欠いてるんだけど、自分の目で自分の主観ではこれは少しもおかしなことではないんですね。だから他の人が笑ってるんじゃないかと思うから外に出られないとか、他の人にバカにされるかもしれないと思ってツイートもままならないっていうのも、他のあらゆる人から見ると全くのところあれですよ、腐ったものばっかり食べるのと同じぐらい行動としてはおかしいのですけれども、おかしくは見えない。このことを何らかの意味でですね、お互いで確認する必要が、たとえカウンセラーといえどもあるから訓練分析ってものがあるんですよね。訓練分析というのは訓練のために実はやってるわけじゃないってことですね。多分スーパーバイズは永遠につくんじゃないかなって私は思います。システム上これを我々は主観なんで、主観だけでは多分外に完全には出られない。ジャクソンのようにならないと一切は空ですみたいな、あそこまで行って初めて客観と主観がほぼ一致するっていう状態に入れるんでしょうけど、普通はそうはならないわけですよね。この客観と主観の一致って言い方はすごい間違ってますけどね。デカルト以来の西洋哲学の間違いですよね。客観と主観の不一致と一致っていうこの考え方で、私たちはまあサイキックリアリティに生きていると。だから固着もあるし、投影もするし、従って投影同一化もすると。投影同一化が一番問題ではありますよね。作った通りに現実を作っていってしまうので、思い込んだ通りの現実というものを出現させていってしまうという形を取るので、食事は悪だっていうことにして、他の人にも過食だって言わせるようにして、お医者さんまで過食ですからって言わせるようにして、薬を飲み始めて、食欲というものが悪だっていう世界を出現させるわけですね。私もそういうことをしてきたわけですよ。だからお父さんが怖いんです。だからカツアゲされました。だってカツアゲしてきた大人はお父さんみたいでした。と言ったら、お父さんがお前ボクシングジム行けってことを言うわけですよ。完全に投影同一化で盗作した世界が出来上がっていくわけですよ。まあ、お前がそのお父さんを怯えるのがいけないんだって、怯えさせてるお父さんが言うわけです。完全に盗作なの、盗作の世界、こういうのってのはね。私は幸いにもそんなボクシングジムとか行かずに済んだわけだし、行くのに強い抵抗を、当時強い抵抗というのはサボタージュという形で出たんだけれども、示すことができて、その分私は正気を保っていられたんですよね。その話どっかおかしいと、まあ幼心に思ったわけですよ。本当行かなくてよかったと思うんですよね。 行ってボクシングが得意になってたら、その分私は勝機を返すと思う。こういうことってのは分かりにくいんですよ。分かる人には簡単に分かるのかもしれないんだけど、非常に分かりにくいと私は思うんですよね。ある程度健全な家に育とうと、かなり不健全な家に育とうと、サイキックリアリティが本人を取り込んでしまうというのは、多分免れ得ないことなんではないかなと最近思うように、間違いなくなりました。だから私は最近、どっちにしても、そう、だからこそ、カウンセラーとか分析家、他のいろんな、なんたらカウンセラーの人も、みんな、いかにも興味を持ちそうな話に全然興味を持たないのには、十分わけがあるとは思います。やっぱり、親が本当に困った人でっていうのはよくわかるんだけど、親が全く困った人でないとしても、あまり変わらない事態は割と簡単に進行するっていうのが現実なんですよね。この、環境が問題なのか、心理が問題なのかっていうのは、多分永遠に平行線をたどるんですけど、心因なのか、環境因なのかって話。でも、やっぱどうしてもですね、人間にとって大のでかいんで、環境はすこぶる問題あるんだけれども、例えば子供に食べさせないで栄養失調になるとか、本当問題があるんだけど、でも十分な栄養を与えられているにもかかわらず、心的現実が狂っていくというのは残念ながらいくらでも起こりうる話なのでですね、うちはだから私は何度も言ってるんですけれども、親は健全だったんですよ。非常にね。私は、虐待されたとか、親が、どう考えても PS ポジションが長すぎたとかは思わないんですけど、そうは言っても、いろんな形で今のようにしてですね、幼少期のことを掘っていって掘っていって掘っていくとザクザクザクザク出てくるんですよ。いやー、親の処置はいちいちおかしかったなと。でもしょうがないんですよ。だって20代ですね、あの時のうちの親は。私だったら20代だったらもっとダメだったら絶対思いますけどね。だからあれでいいんですし、あれが平均レベルをはるかに上回っていいんですが、ダメなんですよ。これを環境因なのか心因なのかっていう意味がない感じがやっぱするんですよね。だからどうしたって親の処置が正しければもっとベターになったとは思うんだけれども、とはいえ多分その可能性はほぼ皆無だったので、やっぱり自分で何とかするより他ないんですよね。これを言うと自己責任論みたいに聞こえるんだけど、僕は多分そういうことではないような気がするんですよ。これは自分で何とかするしかない感じがしますよね。自分の心の問題として捉えるより他ないなという。それにしちゃひどい目に遭うじゃないかって言われればそうなんだけど、でもそんなこと言ってるとやっぱり反出生主義になってしまうような気がする。産まなければいいっていうような、育てなければいい、間違うんだったらみたいな。間違いまくるのは良くないでしょうっていうのかもしれないけど、間違いまくりますよね、やっぱりね。そして間違い、どれほど間違いが多いとしてもですね、一応大人にはなることがなぜかできますし、これがウィニコットの言った話で、評判悪いっちゃ評判悪いんですけれども、どんな人でも母親にはなれますってやつね。どんな人でも父親にはなれますっていうのとよく似てるんですよね。一方でサイキックリアリティはめちゃくちゃなものに大体なっていくものなんです。だって子供のサイキックリアリティなんで、全く私のサイキックリアリティはめちゃくちゃだったんですよ。だから思い出したくないんですよ。だからフロイトの本を読むと多くの人はなんとなく不愉快になり、非常にわかりにくいという話ができるようになるために、ある程度理解する必要があるってことをここで僕はくっちゃべっているっていう、そういう話ですね。